ひばりクラブご覧の皆様、こんにちは。武田邦彦です。ひばりクラブに特に目的があるっていうわけじゃないんですけども、やっぱり、地は力なりっていう言葉を僕は前から使ってるんですね。ライオンはものすごく強い筋肉と牙と、類まれな体力を持ってるけれども、現在は人間によって檻かなんかに入れられて見せ物になってるわけですね。ライオンから見れば残念でしょうがないと思いますが、なぜ人間のような卑猥な動物がライオンを檻に入れてるかって言ったらですね、やっぱりこれは知恵なんですよね。で、もちろん人間は知恵が増大するとともに長寿になってますし、健康になってますね。したがって、人間の体というものを良くするにも、やっぱり知恵がいるということになるんですね。で、この前、確か幸せ砂時計関係のインタビューかなんかで、添加物とかですね、まあそういったものに対する、それからまあパンとかですね、外来種っていうか外来から来た果物、食べ物ですね。これに対する、まああまり危険じゃありませんよっていうようなことを言ったもんですから、いろいろ反響があったわけですが、その健康を守るための知っていうのはですね、例えばトランス脂肪酸が危険であるとか、それからなんか亜硝酸塩が危険であるとか、そういうようなに覚えないのがいいんですよね。やっぱりそこは公正政策とか、それを信頼できるようにするために立派な政治家を選ぶと。まあもちろん官僚ですけどね。官僚ですが、やっぱり官僚を監視しているのは政治家ですから。やっぱり総選挙の時にいい人を選ばなきゃダメなんですよ。金もらったりですね。まあ、見るからに人格がダメだとかね。ある程度年を取ってんのに、どうも顔がもう一つ立派じゃないとかね。まあそういう人を選ぶと、それは、つまり添加物が危険になるんですよ。まあみんなそうですね。だから知は力ですから、その知を有効に使わなきゃいけないってことですね。で、この前、添加物全体については、例えば、そのトランス脂肪酸だとか、そういった具体的なことについてお話をしましたが、その元になる考え方ですね。これはひばりクラブでお話をしたいと。まあ、ひばりクラブのものを読んでおられたらですね、健康になり幸福になるっていうのが僕の希望です。希望ですね。希望と立かどうか、わかりませんが。まあ、心理的ストレスも少ないと。まあ、いうことを目指しておりまして。今日は一つ図を出しますね。これはまあ、世界のアルコールの分解酵素、ALDH2 というですね、アルコールの分解酵素が不活性であったり、まあ非常に活動が弱いというかね、酵素が足りないというか、まあそういう人の割合を整理したグラフなんですね。原田さんという方だったかな、整理されてるんですけども、とにかく注目しなきゃならないのはヨーロッパですね、ほとんど全部が全領域が 0% です。つまり、アルコール分解酵素が不活性であるという人の割合っていうのが 0%。つまりほとんどの人がアルコール分解酵素が活性があるということですね。それに対してアジア型ですね。まあ日本と中国がそうなんですが、日本が世界で一番不活性率が高い。44% 生まれつきですね。ですから日本人は生まれた時にアルコールが飲めない人が 44%。飲める人が 56%。これものすごく重要ですね。アメリカは基本的にはヨーロッパなんですが、移民が多いんでね。アメリカの人はだいたい5% ぐらいが、アルコール分解酵素がないという人がいるんですね。それをまず頭に入れてもらって、これまあ地図をご覧になるとわかるわけですが、この考え方ですね。後半この考え方をじっくりとお話しますが、日本の人のうち半分がアルコールはあまり苦手であるということですね。もちろん、アルコール分解酵素とは少しずつ後天的に獲得ができますので、他のデータを見ますとですね、亡くなる時にアルコール分解酵素を全く持ってない、不活性であるという人は、だいたい2割ぐらいしか、20% ぐらいしかいないということで、日常的にやはりなんとなく酒を飲む機会もありますのでね、で少しずつ体が対応してきて、20% ぐらいが飲めない。まあこれ、だんだんあと1000年か1万年経ちますとね、日本人もアルコールが飲めるようになるんじゃないかと思うんですね。で問題なのは、ヨーロッパが 0% で、日本が 44% であるということと、添加物との関係なんですよ。これ添加物と何関係あるの?なんていう人はね、まだちょっと、もう一つ訓練が必要かと思いますね。というのはですね、 これは何を言ってるかっていうと、民族によって食べるものは違うんだってことですね。これアルコールですけどね。もちろん肉もパンもヨーグルトも牛乳もみんなそうです。向こうの人から言えば魚もお米も味噌も、それから例えば極端に言えばヨーロッパの人は海藻が、例えば昆布とかわかめとかね、こういう海藻を分解できないんですよ。海藻の分解酵素持ってないんですね。それからごぼうも食べられないんですよ。ごぼうもダメなんですね。ですからもちろんお互いにそうなんです。海藻が食べられないのって日本ではびっくりしますよね。いや消化できませんって向こうの人は言うわけですね。ですからそれは日本人にとっては海藻は非常に美味しいしよく消化できると。まあだけど日本人も若干ね消化しにくいところがありますので、まあ便秘の解消なんかに海藻を食べるといいなんて言われたりもしますけどね。だけど、まあ、基本的には栄養として取れるわけですね。ですからヨーロッパ人の海藻とかごぼう、それに相当するものが日本人のお酒、牛乳、ヨーグルト、パン、肉というのが相当するんですね。まあ、当然ですよ。だって我々の体っていうのはですね、我々の食べ物とか気候によって決まってるわけですね。まあ、気候についてはそのまたひばりクラブでやりますが、イギリスがオーストラリアを占領して植民地にして、イギリス人のうちの囚人をオーストラリアに送りましたね。イギリス人とオーストラリアに送られたイギリス人の皮膚がんの比率を僕昔調べたことある。確か27倍なんですよ。やっぱりそれはイギリスの太陽の中の紫外線の量とオーストラリアの紫外線の量は違いますからね。だからイギリス人の皮膚はもちろんイギリスの風土に合ってるわけですね。で、添加物の話に行きますと、添加物とか食料の話に行きますと、やはり日本人の体が日本から取れる食料でできてた。つまり、米、味噌汁、魚、こういったもの、野菜の煮物の場合は、茎、大体野菜の煮物をね、入ってんの思い出したらわかりますよね。人参とかごぼうとか、ハスとか、椎茸とか、そういうもんで煮ますよね。葉っぱほとんど入ってないですよ。日本人は葉っぱを生で食べるという習慣ないんですね。やっぱり日本人は葉っぱの生は少し危ないんですよ。ですから、ほうれん草をおひたしにして、つゆを絞る。それから白菜も漬物にして、つゆを絞るって、まくことするんですね。これ全部、ちゃんとした理屈があるんですね。で、江戸時代の本なんか読みますとね、日本人はなぜ豚肉が食べられないのか、なことを随分議論しておりまして、これは宗教上の理由なのか、消化の問題なのか、なんていうのも議論してますよ。それから室町時代にできた天ぷらですね。発明された天ぷらも江戸時代は食べれなかったですね。日本人は植物油が弱いんですよ。これを植物が食べるためには動物を食べなきゃいけないですね。ですから豚肉、牛肉が消化できるようになってから天ぷらも食べられるようになったってわけですね。だから、まあ、大雑把に言うと日本人はやっぱり、パンとか肉とか、それからもちろん牛乳とか、ヨーグルトとか、まあそういうものは注意しなきゃいけないですね。それは当たり前で、だからまあ僕はね、ずっと栄養のやつを勉強しておりましてね、まあ8割ぐらいは日本人は日本食、今日本食だろうなと思いますね。あまり極端なことしてはいけませんが、毎朝洋食でパン食べるのはちょっと行き過ぎで、コーヒーの飲み過ぎもちょっと問題かなとは思いますね。もちろんヨーグルトなんかはですね、これはもう歴史的によく分かっておりまして、飛鳥時代ぐらいから鎌倉の前期まで、日本の政府はヨーグルトをすごく推奨したんですよ。各国府に牛を飼いましてね。で、ヨーグルトを生産したわけです。これはもう古文書にきちっと載ってるんですね。私のファンの人が一連の古文書を送ってもらいまして、私それ読みました。このぐらいありましたけどね。そしたらやっぱり、いくら朝廷が中心となって日本人にヨーグルトを飲ませよう。つまり発酵食品だし栄養価も高いんで、飲ませようとしても定着せずについに鎌倉時代の初期に、日本人にヨーグルトを勧めるのをやめちゃったんですね、日本政府は。だからこれを今言うのはね、はばかられるのはヨーグルトのメーカーがあるからなんですけど、メーカーの皆さんにね、これはぜひ私言いたいんですけど、メーカーこそが日本人の健康を考えて、ヨーグルトメーカーはヨーグルトはあまり日本人に合いませんからと言うべきです。絶対そうです。それがなければ職業人と言えません。しかし、それは5割かもしれないんです。お酒もそうなんですね。ここももう一つの問題なんですね。日本人はお酒弱い。弱いけども飲んでいい人が5割はいるんですよ。だから、5 5割がまずくて5割がいいんです。ここなんですよね、問題は。これをいつも間違って、酒を飲めない人に強制的にお酒を飲ませたら倒れたと。だからお酒は毒である。これダメなんですよ。お酒に適さない人が多いって必ずこういう表現使わなきゃいけないですね。ですから、まあいろいろ添加物についても過敏な人もいますけども、まあ外来のものであれば調子が悪くなる人が半分いてもいいかなと。3割はいるだろうと。それを頭の中によく入れとくことですね。日本人は日本の食料でできてるから8割は日本のものがいい。だけど日本人でお酒が飲める人がいるということはどういうことを言ってるかって言ったら、日本人でパンを食べられる人もいれば、肉を食べても平気な人がいて、中には牛乳でも平気な人もいるんですよ。だけども給食に牛乳出しちゃいけないってことですよ。給食にパンとか牛乳出しちゃいけないってことです。これ今でもね、進駐軍が、日本がね、もう戦争終わっても食べ物がなくなった時に、アメリカ人が小学校の給食にパンと牛乳は良かったですよ。それはいいと思いますよ。それは生きるか死ぬかですから。だけど今でもまだ米があるのに、小学校の給食が米と味噌汁じゃなくてパンと牛乳であるという点については小学校関係者は深く反省してほしいですね。それは子供のことを考えてやってください。それが日本というものを良くする、その一番大切なことだと思います。